で、まあこれで難を逃れて、ただ、大勢の敵隊が、帰っていった方角、
うんうん、
そっち側に神殿があるっていうことに気づいて、そっちに向かおうと。
うんうん、
で、バギー出して、バギーで乗る、向かおうと思うんやけど、バギーがビビってしまって、嫌だ嫌だ言って、四次元ポケットに逃げ込んでしまうんですよね。
うん、
で、ドラえもんが、こらこら言って出そうとするんやけど、噛みつくんですよね。うん、で、ここで、漫画ではね、
はい、
ポケットに入った時に、あ、エンジンかけたままで、って書いて言うんですよね。
うん、
これすっげえ大事なセリフじゃないですか。
ああ、そうか。
映画ではこれカットしてるんですよ。
そうやね。
うん。あ、まあまあ、エンジンかけてなくても意識はあるっていう風にしたかったんか。でも、うん、エンジンかけたままで入ってしまったっていう方が、後に繋がるとは思うんですよね。
うんうん、そうですよね、うん。なるほど。
あった方がいいセリフだと思うんやけど、うん、ま、映画ではカットしてましたね。で、まあ、バギーがビビってしまったということで、タケコプターで移動すると。
はい。
うん。で、移動し始めてすぐなんですけど、のび太が遅れまして。
あ、いつものパターン、ね。
いつものパターン、電池が弱ったと。
うん、うん。
休むしかないとなって。
うん。
うん。で、まあ、どうしても神殿の場所がわからない。もう、いつから神殿になったんって思うんですけど我々祈願所を目指してたはずなんですけど、
お前ね、
なぜか神殿になってるんですよね、これ。
神殿、神殿に言ってるね、
うん、急に神殿言い始めまして、うん、で神殿の場所がわからないとどうしようってなってるところで、うん、静香ちゃんが誰かが捕まれば神殿に連れて行かれる、後をつければ場所がわかるって提案するんですよね、うん、んなエルがなるほど危険だよ危険だが、いい思いつきだ言うて。嘘やん。嘘やん。どういう、なぜそれにいい思いつきだって言えるのか。なんやったら、
アホですよね。
なんやったら漫画では、
うん。
L は確実な方法だって言ってしまってるんですよね。いやいやいや、さっきモグラ一撃で殺してますから、
うんうん
うん。なぜそこがいい方法だになるのかが全くわかんないし、
うん、
エルが自分で行くって言って、ほな、ジャイアンがいやいや俺が行くとか言って、
うん
うん、で、まあ言い出したのが私だから言って静香ちゃんが自分で行くって言い出して、
うん、
女の子の方が、相手も油断すると思うのとか言って、
うん、性別差が分かる、分かるわけないですよね。
あ、いや、まあ一応でも昔はいたからね、人がね。
いやいや、でもあれはロボットやから AI やと思うんですよね。
あ、でもまあ人間に作られた情報は残ってるから男女のくらい区別はつくんじゃない？
あんまりでも心がありそうな気はしないですけどね。
うん。
うん、にしても、
うん。
何にも、いい方法とは思えないですよね、これ。それこそコピーロボットでしょ。
あ、
試すなら。
そうだね。リスクが大きすぎる、ね。
リスクがほんまにでかいですよ、
うんうん。
一撃で発見された瞬間に撃たれますよ。
うん、連れてく理由もよくわからんですからね。
そうそう。連れて行くと思うことがよくわからへん、ほんまに。
うん。
うん。で、静香ちゃんの周りにね、小さい楽器隊を並べてね、うん
そうそう。
ピロピロピロピロ言いながら歩いていくんですよ、ね。更新していくんですけど。
めっちゃ煽ってるよね。
うん、であれなんかピロピロピロピロ言ってるなと思ったら、
うん、
全部小太鼓やんと思って。なんでピロピロ言ってんねんと思って。で、漫画版の方ではちゃんとラッパとかおるんですよ。
お
そっちはちゃんと楽器隊になってんのに、こっちはもう全員小太鼓なんですよね。みんな
鍛えないね。
だんだんだんだん言うてるだけですよ。うん、で、まあ、それで目立つっていうことで。で、ね、ジャイアンがね、様子が変だったらすかさず飛び出そうぜ言
う
て。
うん。
もう変だったら遅い。一撃で殺されるから。
うん。
静香ちゃん。
うん。
うん、もう、なんかバリアかなんかつけてあげろよと思うんですけど。
だよね。
うん。もう、のび太はもうショックガン持って構えてるんですね。
うん、
で、ドラえもんはスモールライト持ってて。
うん、
で、ジャイアンが水圧砲。
うん、
で、スネオがヒラリマント。
うん。
うん、で、L は 剣を持ってるんですね、自分の剣をね。うんうん、なんか道具貸したれよ。かわいそうね。一撃で倒せる何かを貸してやれよと思うんですけど。で、敵隊が、静香ちゃん発見しまして。
はい。
案の定やっぱ殺そうとするんですよね。
うん。
危ないと思うんですけど、のび太まだ撃たないんですよね。
うん。
もう完全に構えてるんですよ、向こう敵隊は。
うん。
もう打ちかけてるところ、まだ攻撃せえへんのか思って、早く攻撃せえと思うんやけど、そこで、殺してはならん。神殿へ連れてくるのだ。海鮮の儀式として、生贄に捧げるのだ、言うて。そのエルが聞いて、エルが、ポセイドンだ、言うて。なんで知ってんねん。初めてやろ、お前。うん、で、まあ、静香ちゃんが連れて行かれて、はい、それをみんなで後で追う、後を追うと。
うん。
うん、で、後を追ったら祈願城を発見。
うん。
これが祈願城だって言って、もう神殿言うたり、祈願城言うたりも
う、あの、ちゃねんね。
うん。
あのフォルム、
うん。
うん。僕その時思ったら、あれこそあれじゃない、コナンじゃないですか？
おし、え？祈願城の？
ええ。
そんなんあったっけ？
未来少年コナンで、コナンやって思ってたんですけど、ね。
コナンにあんな城ありました？
ありましたよ、ありました、ありました。最後ぐらいになんか出てきた記憶があるんですけど。
マジで？なんかインダストリアってもっと科学的なイメージですけど。うん、
もっとビルっぽい感じ。
そうそうそうそう。ものすごい最新な感じですよ。う
ん、あんな感じじゃなかったでしたっけ？
わからん。
それをちょっとすごい思い出したんですけど、
ね。ラストのラストまであんま覚えてないな。ちょっとその辺は、うん、まあ、知ってる人から意見が来るでしょう。
はい。
うん、はい、で、エルが、こう、突撃する前にみんなに、みんな、これ一個でいいとか言って、うん、ソフトボールぐらいの、なんか、大きさの何か。
死竜だみたいな。
で、誰かがポセイドンの前までたどり着き、この爆弾を投げることができれば、世界は救われるって言って。
うん。
まあまあどこで用意したんか知らんけど爆弾なんですね。まあこれをみんな一個ずつ持つってことなんですよね。
うん。
うん。危ないぞ。攻撃されたらそれを。
そうですね。
爆発するぞそれ。向こうビーム撃ってきますからね。
うん。絶対ポッケ入れとんでしょうね。
うん。でまあ中に入って、エルがポセイドンは一番奥の方にいると思うって言って。突入とか言ってみんなで突入していくと。その瞬間に監視カメラがピーピーピーってなって、ドラえもんがしまった見つかった言って。
そりゃそうや。
で、エルが覚悟の上だ。みんな一丸となってがむしゃらに突っ走れ言って。
うん、
うん。で、もう次々倒していくんですよね。
はいはい。
うん。ショックガンで撃ったり、スモールライトで小さくしたり。
うん。熱いとこですよね。
そうそう。
うん。
なんやけど、エルは剣なんで。一撃で倒せないんですよね。カンカンカンカン言うて。L だけ足手まといですよ、あれは。なんか貸しゃれよ、と思いますよね。うん、で、
名刀先行丸とかね。
そうそうそう、いっぱいあるじゃないですか。パワーグローブとかね。
うん、
ポセイドン、まあ、でっかい顔だけのね、ポセイドン、愚かなムーの者どもめ、自ら攻め寄せ、滅びの日を招くとは。まあ、勘違いしてるんですよね。
うん。
で、静香ちゃんが、もう捕らえられて、後ろ手に縛られて。
うん。
違うんです。誰もアトランティスなんか攻めていません。アトランティスは7000年も昔に滅びたんです。
うん。
そこまで言うと、カンカン買うから、もうちょっと言い方あると思うんですけど。
うん。
ポセイドンが黙れ。我こそは復讐の神、ポセイドン。人間の言葉に騙されはせぬぞ。
うん、
わしにはわかるのだ。間もなくこのアトランティスの大地は裂け、火の海に包まれ滅びるであろう。今こそ怒りの時、今こそ怒りの時が来たのだ。企画弾は世界の隅々まで降り注ぎ、地球は死の星と化すのだ。そこまで分かっていないとさっき撃てようと思いますよね。
まずやられてからね。
やられてからなんだよね。
復讐マジですね。
マジだからね。
うん、
ね、
選手防衛ですね。で、静香ちゃんがね、まあ、選手防衛はちゃうか。まあいいわ。静香ちゃんが、 もう、わからずやーって言って。逆ギレですよね。そんなことはさせないわ。あんたを爆破してやるって言って。ほな、ふははは。は外にいる5匹の小ネズミどもを当てにしているのか。小ネズミって。
タヌキですね。
うん。っていうか、いやいや、海の中やろ。見たことないやろ、ネズミ。
ほんまや。劣化状の生き物ですね、
うん。で、ドラえもんたちのね、現状をね、丁寧にね、見せてくれるんですよね、ホログラムで。
ね、耳から出ます。耳から出ます。うん、
で、なんか、もうみんな、やられるんですよね。バラバラになってね。うん、もう、スモールライトとか、ショックガンはもう電池が切れて。で、唯一、無限に使えるはずのジャイアンの水圧砲、うん、アホですね。落っことしてしまうんですよね。うん、で、スネ夫のヒラリマントも、
うん、ボロボロですね。
ボロボロにしてしまう。あんなもん、うん、ボロボロにはならないですよ。全部、ヒラリしてたら。うん、もう使い方が下手ですね。
ね、スネ夫がね、ダメだね。連動が低いんでね。
うん。で、ここで、時は来た。その前に、お前を生贄にするのだ。何の意味かわかんないですけど。
何の生贄なんですかね。
うん、まあ、海戦の儀式でしょ。うん。で、ドラえもんが現れて。
うん。
待てー、ポセイドン、そうはさせない。僕がお前をやっつけてやるって、そこで倒れてしまうんですよね。力尽きて。はい、
うん、
で、静香ちゃんが駆け寄ってきて。
うん、
もう仰向けに倒れているドラえもんに、
うん、
名シーンですよ、ここ。
ちょっとソフト、ソフトかかってね、もやっとしてるんです。
そうですね。もう、おしまいなのね。何もかも終わり。涙ぐんで。
うん、
草も木も残らない死の世界になっちゃうのね。うん、涙がこぼれて、ドラえもんのポケットにポタポタと垂れるんですね。
うん。
泣いているの、静香さん。泣かないで、僕、静香さんのためなら何でもする。な、ポセイドンが、誰と話しておるのだ。僕とだーって言って、バギーが飛び出してくるんですね。
ね、ずっとポケットの中で暖気してたから。
まあ、ドラえもんはね、ポセイドンと逆に向かって倒れてたから、一瞬空中で回転するんですよね。ポセイドン、バギーはね。
うんうん、
これ、漫画やったら、ちゃんとドラえもんはポセイドン側に向かって頭が向いてるから、一直線に飛び出してくるんですけど、まあ、ここは逆向いてしまってたっていうことで。
うん、
で、バギーが、こいつだね。静香さんを泣かせたのは、ポセイドンが、近づくな、近づくな、言うてビーム。はい、バギーが青く燃え上がるんですよね。
うん。
まあ、燃え上がるんでしょう。
うん。
うん、バギー特攻。静香ちゃん、バギーちゃーん。なポセイドンが何をする、やめんかーって言ってる口に飛び込む。
はい。
静香ちゃん、バギーちゃーん言って追いかけようとするんやけど、ドラえもんが、静香ちゃん危ないって言って止める。
うん。
で、ポセイドンが光り出す。
うん。
静香ちゃん、いやー言って、顔を背ける。
うん。
逃げようって言って、ドラえもんが、危ないって言って、ドラえもん静香ちゃん、猛ダッシュで逃げていく。
うん。
さっき、バギーちゃーん言ってこう、バギーが爆発するのをもう目を背けて悲しんでたのに、逃げるとき猛ダッシュでしたからね。
悪いが悪いがです、
うん。で、ポセイドンが壊れて、
うん、
もう敵対も動きが止まってしまって、
うんうん、
まあ、のび太たちもそれでなんとか、難を逃れて、
うん、
で、ただそこはもう噴火が始まりそうになってたんで、
はい。
みんなで脱出しようということで、
うん、
外まで脱出したところでもう安全なところまで行って振り返るともうアトランティスが完全に、滅びてしまったと、
うん
うん、噴火でもう全部崩れたっていうことですね。
はい、
うん、で、ムー連邦まで戻って、
うん、
首相は勇敢なる6人の少年たち、うん、L も入ってるんですね。
入ってる。
および、身を捨てて世界を救ってくれたバギーの功績を我々は永遠に語り継ぎ、称え続けようではありませんか。うん、民衆がわー わーわーわー言うて。
うん。
まあ、静香ちゃんがなんかね、うん、バギーちゃん、聞こえる？みんなあなたに感謝してるのが、涙を浮かべて、こう、握り拳に語りかけてるんですね。
はいはい、はい。
のび太が、どうしたの静香ちゃんって言うと。まあ、静香ちゃんが、ああ、これって言って、私の宝物よって言って、うん、手を開いて見せると、一本のネジ。
うん。
バギーちゃんって言って、バギーちゃん？
ネジかって。
ほんまに、ほんまにバギーちゃんのネジですかね。
私一生忘れないわって。いや、もっと前にもしかしたら、引き抜きとか。
ネジあげるって、
うん、バギーからもらってたんかもしれない。
ああ、指輪みたいなもんで、どうぞみたいな感じで。
それやったらボルト渡したやん。指輪やったら。
そうですね。
あ、そうですね。うん、で、私、一生忘れないわ、って言って。
うん。
うん。まあ、静香ちゃんこれ言うの分かるんやけど、のび太が、僕だって、って言うんですよね。
うん、見てないやんね。
見てないし、分からんやろ、その、この静香ちゃんの気持ちが。
お前、悲しさがね。
通じ合ってたからね。
うん。うん、
で、海岸まで、エルが見送りに来まして。
うん。
また会えるといいね、って。
うん。
で、海を大切にすればきっと、海底人と陸上人が仲良く手を取り合えるよって言って。
うん。
うん。で、エルが帰っていきまして。
はい。
うん。で、どこでもドアで帰ろうって言って帰る。
うん。
うん。で、ラストが、夕日が浮かんでて、そこに波しぶきがバシャッとなる。
はい。
またもや太陽で終わると。
うん。
月月太陽太陽に来ましたね、
うん。
しかもこの太陽なんか急に北斎っぽくなるよね。
そうそうそう。葛飾北斎になるんですよね。
ねな波がですよね。
うん。
波で、
うん、そうそう。ガチャってね。激画になっちゃう。
太陽か、富士山かの違いで、こう、富岳36景みたいなんですよね。
うん、うんうん、そうです、そうです。
うん。そのままエンディングになるんで、すっげえ地味なんですよね。
そう、あっさりというかなんか。
いやいや、もうその、え、絵代わりもなく、すっげえ地味な曲がかかって、地味なエンディングでしたね。
そう。なんか最後だけちょっと盛り上がらなかったですよね。もう一歩欲しかったような。
うん、まあまあ、まあまあそうですね。
今までと比べてですね、最後は。
まあまあ今までも曲は地味でしたからね。
まあそうですけど。
うん、まあまあでも、最後、その、葛飾北斎っぽくしたのは、やっぱちょっと大人な要素を入れてきてるなって感じはしましたね。
そうか、そ
う。
子供見ても何とも思わんすよね。
思わんね、これはね。
まあ、まあこれで終わりなんですけど。
はい。
うん、まあ今回めっちゃ長くかかってますけど、まあ、ピーさん、ちょっと、いろいろ理解できてましたか？
まあまあまあ、そうですね。久々見直して。
うん。
うんっていうのもあったし。うん、今回、あんまし、伸びた活躍しんかったですね。
そうやね。
だから、静香ちゃんが主役やって言ってるじゃないですか。
静香ちゃんとバギーちゃんみたいな感じで。
うん。
伸びたくんがそんなに活躍しなかったなっていうのを改めてちょっと思いましたね。
まあ、伸びたの活躍は、宿題を終わらせたところでしょうね。
そうやね、そこなかったらスタートできないもんね。
そう。だってこれまでのドラえもんなら、うん、まずドラえもんに頼るでしょ。
うん。
なんとかしてってなるでしょ。
ああ、うん。それを自力というかみんなの力でもあって、
そうそうそう。
自らやったりところが。
そうそう。だから映画はやっぱみんな一味違うんですよ。
うん。
だって便利な道具いっぱいあるじゃないですか。勝手に答え書いてくれるペンとか。
うん。
うん。そんないっぱいあるのに、
うん、
のび太は今回自力でやってますからね。
うん、
まあ、静香ちゃん答え教えてくれてましたけど。うん、まあ、だから今回に関しては、ほんまにいろんな要素がすっごい詰まってて、
うん、
要は幽霊船のミステリー、
うん、
ダイオウイカじゃないわ、イカ、あのイカ結局何やってんって話ですけど、
ちょっと妨害したぐらいでしたけど。
まあでも、海のファンタジー、詰め合わせなっていう感じで、クラーケンみたいな感じ。
クラーケンみたいな子でしょうね。
ね、ね、
うんうん。そうそうそう。海に関することがやっぱ多いですよね。
うん。
うん、 あと、まあだから、東西冷戦を物語るものであったり、
うん、
自然破壊、
うん、
うん、とか、あ、ほんまにいろんな要素が詰まってて、すごい勉強になるんですよね。
はいはいはい、はい、
うん。まあ、都市伝説とされてる、バミューダ三角海域、
うん、
バミューダトライアングル。
うん、
ピーチさん、これは未だに信じてます？
なんかいろいろその、空の方の、その、空の方でも、うん、なんかバミューダトライアングルの中の、上の部分で、
うん、
なんか飛行機がなんか、過去か未来の飛行機となんかすれ違ったとか、なんかそういう都市伝説みたいなのもあるじゃないですか。
まあ都市伝説はありますね。
ああいうのとかなんかいろいろ聞いてたらなんかすごく興味津々というか、何かあるんだなって僕はまだ思ってるんですけど。
うん。
でもそれは、所詮都市伝説を聞いただけでしょ？
はい。
それを信じるなら、口先女も信じてないとダメですよ。
いや、
同じレベルですから。
同じレベルですか？
同じレベルですよ。
あっちはどうもちょっとうさんくさいんですけどね。
UFO と一緒ですよ。
あ、そうです。なんかその、うん、飛行機にその、ぶつかった時の、うん、機体のその傷跡とかで、過去のものの、過去の、飛行機の、部品が、ついとったとか、
うん、
その辺をちょっとまあ見たり調べたりして、
うん、
なんか現実味がすごく感じてたんですけど、
いや全部都市伝説、全部作り物です。
ちょっと夢壊さんでくれますか？
なんでやね、大人やねんからいつまで夢見とんねん。そろそろ現実知れよ。
あちゃっぱ
ー。あちゃっぱーじゃん、あるし、うまい。アメリカのね、すぐ下ですからね、その。そんなもん、いつまでも謎なわけないじゃないですか。
あれもう完全に都市伝説が全て。
まあまあ、とされてますね。信じてる人はおるかもしれんけど、
うん、
一応はそういう事実は一切認められてないですね。
ないですか。
うん。ファンタジーに使われやすいだけで。
そうですね。
うん。
まあでも、すごい興味は持ったわけですから、
うん。
いいんじゃないですかね、こういうの。夢を見るのはやっぱ。
まあ、そうですね。その、現実とファンタジーとの組み合わせ方がやっぱり絶妙ですよね、この F 先生っていうのは。
うん。
うん、ほんまのことと、深海のほんまと、ファンタジー、少し不思議をすごく取り混ぜて、
うん、
子供たちをすごく困惑させてますよね、これ。
うん。
完全に影響された人多いと思いますよ、かなり。
すげえ勉強になっているところと、嘘を信じ込まされてるところと、すごく、いろいろあると思うんですよね。
まあ、そうやね。嘘から、勉強をする、勉強、入り口みたいなのを作ってくれて、
うん、
まあ、本当のことを教えてくれてるっていうのもあるね。
そう、だから、あの三脚王がおるのかどうかとかね。あと、うん、あの、顎だけ出っ張ってる魚とかね。
うん。
あの、体がすごい細くて、顎だけ出てる魚、あるよ、ドラえもんとかで見るんですけど、
うん。
あんなもうほんまにおんのか、実は嘘なんかっていうのがほんまわからんくなるところなんですけど、
うん。
うん。まあまあその辺は大人になったら自分で調べろっていう話ですけど、
ほんま世界で初めて興味持った場所からのバミューダ三角海域ですね。
うん、まあ、それでチリンにさ、興味持ったり すればいいんだし、
うん。
でも持ってないでしょ、どこか知らんでしょ。
どこかわからないですけどね。
マジで？
バミューダ島ってどこかわかってないでしょ？
そうですね。地図で見たら、あ、この辺かなっていうのはわかりますけど。
どの辺ですか？
いや、だからその位置はわかんないです。世界地図見て、この辺って指させますけど。
まあまあ、もうアメリカの近くって言ってしまったから、まあ大体わかりますやん。
はいはいはいはい。
うん。わかってますよね。
はい、わかってます。わかってないです。
まあまあいいですけど、僕の残した疑問が何個かあるんですけど。
う
ん、
はいはい、はい、
あ。答えましょう、どうぞ。
あ、いいですか？
はい。
海底人は、
うん、
どうやって海底に順応したんですか？
適応灯言ってませんか？
適応灯は、
うん、
誰が作ったんですか？
未来の、あの、文化と言いますか。
未来の文化をなぜ1万年も前から持ってるんですか、答えてくれるでしょ。
何ですか、それ。そうですか、いいですよ、先に答えて。
これはね、まあやっぱり未来人の可能性があるなとは思いつつ、
うん、
なんかこう、地上人が最終的には滅亡する未来を誰かが知って、
うん、
海底に子孫を残しておくような冒険があったんじゃないかっていうロマンかな。名前が同じ適応島っていうのはありえないよね、まずね。
そうですね。
まあ、名前違うって効果同じだったらまだこうあるんだけど。
うん、あと、途中で急に言葉が通じてるじゃないですか。その途中っていうか、そのエルたちとなぜ喋れてるのかですよ。
うん、うん、そうですね。バギーが翻訳してたっていう話が途中でなくなっちゃって。
あったのに、うん。会ってみたら喋れたっていう。ほんなんもともと日本語やったんかって話だし。
うん。
ってなると、まあ、そこは、実は適応島で言葉まで通じる。
うん。
まあ、それも考えにくいけど、まあ、しゃあなし、それで、OK にしてしまうと、
うん。
実は、海底人は適応島のことを違う言葉で呼んでても、翻訳で、
うん、あ、なるほど。
同じになってたっていう可能性はありますよね。
それが訳した言葉であると、適応と、
うんうん
うん。まあでも、海底人が適応とを使うシーンはあるんだ、あるんだな。
ただね、ただね。
そういえばあるんだ、あるんだ。
うん。それがね、同じ適応とかどうかわからんとしても、
うん、まあね、
未来の人が作った、
かもね、
そう、未来の人が作ったやつは24時間しか持たへんのに、
うん、
なぜ、彼らはそんなに長く聞くものを作れたのか。
まあ、7000年前っていうね。
うん。っていうことは、まあ、別の可能性考えると、エルたちは、もしかしたらエラ呼吸。
うん、そうやね。そうか。
の可能性も捨てられへんわけですよ。
なるほど。
うん。でないと、ここで言ってたのは、適応灯の使い方なんですけど、
うんうん、
L は、時々、地上に、適応灯を使って上がるって言ってたんですよ。
言ってた。
ああ、そうか。
っていうことは、上に上がる時の方が適応灯が必要なんですよ。
うん。
ということは、エラー呼吸あり得るんじゃないですか、
ね、
うん。じゃあ、まだ説明がつかんのが、
うん、
深海には明かりがないじゃないですか。
うん。
彼らはどうやって明かりを取り入れてるのか。
そうですね。祈願所もすごい
見えたらあかんはず。祈願所は基本暗かったから電気ついてました。
うん。
うん。それはそれでいいですけど。
うん。
なぜ、彼らは、エラ呼吸で適応灯を使わずに海底におる場合、明るく生活できてるのかっていうのが、わからないですね。
うん。
うん、だからいろいろちょっと疑問は残るところですよね。
うん。
あとトイレはどうしとんかっていうところですね。
垂れ流しじゃないですか。あ
の
金魚の糞みたいについてきてるかもしれないですよ。
まあそうか。
まあでもね、あの衣食住で考えると着てるものもなんとなくこう中世っぽいし、
うん、
あの住んでる家も石造りとかだったから。ね、これも中世。で、食べ物も、
うん、
あの、ドラえもんのテントの中で出した、なんかグラタンみたいなので、こんな美味しいものは食べたことがないって言ってたんで、
うん、
なんつうかその、そんなに、ね、適応灯は作れてもそっちはっていう状況なんやね。
ああ、そうですね。基本石造りなんで、やっぱりそこまで発達してる気はしないですよね。
うん
うん、変な乗り物も、何、魚みたいな乗り物も、
うん、
絶対不便ですやん。不時着だ、言うて、思いっきり下に伸びてるヒレみたいなのが、ガリガリガリ、
うん、
言
うて、ね、
不時着できひんやん。
スタビライザーみたいなの邪魔やんね。
うんうん
そうですね。形がおかしいですね。
うん。
うん
うん、彼らの生態はかなり謎に包まれてますよね。
うん。
うん、あと、彼らが持ってる武器ね。
うん。
基本三つ股なんですよね。
うん。
うん。まあ、あれは、まあ、昔からポセイドン関連の話にはよく出てくるんで、
うん。
まあ、もともとは多分、魚を取るための道具。
森やね、森ね。
の森から来てると思うんですけど、
うん。
うん。まあ、それをモチーフにしてるのはわかるけど、あの三つ股に、返しつけたらあかんやろうと思うんですよね。
抜けへんやん。
抜けへん。魚を刺すにはええけど、人に、人っていうか攻撃にするための武器には向かへんやろうと思うんですよね。一人しか殺されへんからね。
そうなっちゃうね。
うん。
見た目かっこいい思ったんじゃない
ですか。まあまあね、海底っぽいからね。うん、まあ、そうですね。いろいろ引っかかるところはありますが、まあでも、
エルダはやっぱり裸になってないんで、もしかしたら、まあ、服脱がすと、
うん、
なんかヒレがあったりするかもしれないですね。
ああ、鱗とかね。
あるかもしれないですね。
うん。
なんかクジラから海底人になったのか、人のまま海に入ったのか、っ
ていうのは。まあ、そうですね。謎ですよね。まあ、多分、うん、ああ、そっか、哺乳類から、
うん。
でも、クジラも、肺呼吸ですもんね、うん。
そうです。
だから、深海、深くまで潜れたとしても、一応、呼吸しに上がらなかったもんね。
はいはいはい。うん、ですよね。
な、やっぱり。エラーじゃないからね。
やっぱりエラー呼吸としか考えれないですね。
うん。
魚類？
魚類。魚類。
魚類が一旦、地上に上がってた時期があるってこと。
ウェディ、ウェディです、ウェディ。
え？
う
ん。何？
ウェディね。
ウェディ、ウェディ。
あ、ウェディ。
ウェディ、まあ、半魚人。
そうそう。あ、でも、ハイもエラもある魚もいるっしょ。
ああ、そっかそっか。
うん。
なるほど。
うん。
まあまあ、その可能性はありますね。
うん。
あとは、まあ、バトルフィッシュとか、あいつらの動力ですよね。
うん。
うん。わかるん
ですよ。これはもう、ポセイドンが、まあ、制御してて。
うん。
で、まあ、その、企画弾があるってことは、なんだ、原子力があるから、
うん。
だから、まあ、無限のエネルギーっちゃ無限のエネルギーなのかな。無人で動く原子炉があれば、
あ、
完全オートメーションで。
なるほど。
うん。
ただ、ポセイドンは頭脳、頭だけでしょ？
ん？
ポセイドンって結局あれ、頭脳だけですよね、何も。
そうですね。
まあでも一応ビーム出しましたよ。
あ、そうかそうか。
うん。
うん。
まあそのビームのおかげで死んでしまったんですけどね。
自分のね。うん。私の弾になったね。
うん。
まあでも、ポセイドンその、壊れる、AI が壊れるみたいなのも、まあ今回表現してるわけだね。
そうなんですよね。
AI
の暴走も描いてますよね。
うん、ああ、
うんうん。ただその AI を倒すのも AI なんですよね。
そうや
ん
ね。
うん。最終的にバギーちゃんが倒してるんで、うん、うん。やっぱ AI は味方なのか。でも暴走させると敵になるとかね。
ああ、うん、なるほど。
この辺も深いですよね。
はいはいはい。
うん、
この頃ってさ、マジンガー Z とかも多分同じぐらいの時代だと思うんだけど。
もうちょっと前かな、マジンガーは。
あ、前。
うん。
マジンガー Z もその、乗る人によって、神にも悪魔にもなるっていうね、うん。
はいはいはい。
そういう流れで、ロボットっていうのがあった時代なのかもしれない。それの中でも AI も正義と悪っていうのが。
うん。
うん。
そうそう。自動報復装置っていうものを発明したのはすごいと思うんやけど、
うん、
それを残して人間が死んでしまうと、えらいことになるっていう。
ああ。この自動報復装置が、その、うん、自然現象を、まあ、誤認して発動するっていうのを、
うん
う
ん、
うわ、じゃんと思って言っちゃったけど。
いや、一応 P 入れましょうか、ほんなら。
もうまんまやんと思って。
はいはいはい。
びっくりした。
そうですね。
ね
確かに。
うん、うん
あ。時代的にはどっちが早いかわからんけど、まあでもその辺ですよね。ね
調べたら、この日が、
うん、あんまり連発せんといてください、そこね。
あ、そう
毎回ピー入れながら。
の日が、うん。の日が、80年に公開。うん、あ、でも小説としては64年。
ああ、
すごい古い
よね。
すごい古いんやね。
うん。だからやっぱりいろんなものを取り入れてるんでしょうね、F 先生はね。
うん。
うん。
バギーちゃんの話で、
はいはい。
あの、バギーちゃんに、静香ちゃんがこう、人手を張るシーンがあるじゃないですか。
うん。
涙流すシーンが。
うん。
あれ、子供の時見て、うん。あ、この後バギーちゃん死ぬなって思いました？
いや、思わんすよ。
いやいや、思わないですよね、そら。うん、
ねえ、
う
ん、あの、今回、うちの中3と中1と一緒に見たんですけど、息子と、
うん。
うん。あいつら二人して、あ、バギーちゃん死ぬでしょって。
いや、もう体制ついてる。いろいろその作品見てきたから。
あ、それにしたって、死亡フラグって、恐ろしいなと思って、俺らの時そんなのなかった。
ね、なかったですね。
うん。
気にもしてんかった。
今の子らはやっぱりその辺見抜くんでしょうね、死亡、
ね、
フラグは
ね。ね、敏感やね。
うん。
え、ちなみにその娘らは面白いって言ってました？
面白いって言ってた。面白い面白いって。
ああ、なるほど。よかったよかった。
うん。
静香ちゃんが2回ほどあんたって言ったじゃないですか。
はいはいはい。
誰に
あれちょっと気になりませんでした？
あれはね、原作にはよく出てくるんですよ。
あ、そうなんですか。ちょっと、すごい気になるんですよね。あの、いつもの静香ちゃんがいきなりバギーちゃんに向けて、ちょっとあんた、ずっと見てたのみたいな怒るシーン。
ああ、あるね、あるね。
あと、ポセイダンにあんたって言ったりですね。
うん。
これが妙にすごく、前からすごいなんか気にはなってたんですよね。
まあ、そうですね。F 先生はよく静香ちゃんにあんたとは言わせますね。
あ、なるほど。
うん。あ、そうそう。だから今回から、伸びたな、たちのことをのび太さんっていうようになったんですよね。
あ、くんじゃなくてね。
くんじゃなくて。
うん。
うん。ほんで、原作は、さんになってるんですよ、もう。
ああ。
やけど、ウィキを見ると、この映画が先にさんと言って、
うん、
で、映画の影響で、原作もさん付けに変わったって書いてて、うん、あれ、はいはい、ちょっと違いがあるなと思って、よくよく見てたら、うん、今回大長編ドラえもんの単行本は、
うん、
一番最初にこの祈願城が出てるらしくて、単行本化されたのは祈願城で、その後に、恐竜とかが出たらしいんですよ。うん、
うん。
順番がちょっと変わってるらしくて。
う
ん。だから、後に過失修正がされてるんちゃうかっていう話です。
うん、
うん、なるほどね。いろいろややこしいですね、この辺もね。
うん。まや、ほんまや、ほんまや。
うん。
あとまあ、そのさっきの監督がここで変わったって話で。
はい。
はい。
如実にやっぱりすごい表現方法違いますね。
そうやね。表現方法で俺びっくりしたのが、
ええ、
児童教育ドリーム、
うん、
ああ夢の
エルたちに捕まった時に、
ええ、はいはいはい、
あの時にそののび太がのび太に説明してもらうみたいな感じ、
はいはいはいはい、
あれが結構子供にとってはドキッとするんじゃないかな、うんうん、
怖かったです
ね、ね、なんかこう、精神世界みたいな感じがちょっと感じられて、
はい、見せ方もあってすごく怖かったイメージすごいあります。
ねえ。
うん。
まあ、そうですね。まあ、順番はわからんけど、よく見かけるシーンですよね、うん、ああいうのはね。後にね。
後にね、後に。
うん。
うん。っていう、それにしても、その、ムー連邦はあれを誰向けに最初作ったのかなって。今まで初めて来たんでしょ、だって、のび太たち。
初めてとは言ってないけど、来るすべはないですよね、確かにね。
ねえ、ねえ、うん。ちっちゃい子供とかに教えるのに使うのかな。自分たちの子
供たち。ああ、かもしれないですね。
うん。
うん、
で、前、僕らはこれ好きなんですけど、うん、これになって急に、 売り上げが下がったんですよね。
ああ、
うん。
はいはい。
ここってやっぱりかなり変わって難しくなったからっていう原因なんですかね。
そう書いてますね。作風が大きく変わったことから興行成績は伸び悩み、この監督は降板の危機に陥った。
あ、やっぱ、その部分で浮きが悪かったですね。
うん。
やっぱ、ね、やっぱり、
最初の流れから考えると、ほんまだいぶ違いますもんね。
うん。ただその、この監督も次回作の魔界大冒険が、大成功を収めたっていうことで、続投が決定したと。
あ、なるほど。
やっぱだから大魔教の方が評価っていうか、その人気は高いんですよ。
ああ。
うん、ちょっとやっぱりね、ミステリーっぽさと、ホラー感があるんで、ちょっと怖かったですもんね。今回見てみて、怖いなと思いましたもん、
うん
うん。中学生以上やったらいけるかもしれんけど、小学生にはちょっとビビらされすぎかもしれんですね、これはね。
うん
うん
うん、そういうの含め好きだったんでしょうね。
うん、あとね、前に、現場大戦の時に、言ってたんですけど、確か現場大戦と同じ年に、これ発表されてる、あの、放映されてると思うんですよね。だから、現場大戦が1位なんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、ドラえもんはその下なんですよ。
はい。
で、さらに海外では ET とかがやってたはず。
うん。
あ、まあ、はっきり覚えてないんで、ちょっと調べた方がいいかな。ET が1位でしょ？
うん。
で、2位が南極物語。で、3位がスターウォーズジェダイの復讐。
うん。
もう今復讐じゃないかな。期間か。うん。で、フラッシュダンス、探偵物語、007、あ、007。あれ？ドラえもん入ってないぞ。
いや、でもまあ、その、現場大戦も入ってないけど、まあ、アニメになるのかな。アニメ部門？そんなあんのかな？
あれ？アニメ部門がないぞ。南極物語が59億円で、
うん。
次が、刑事物語2、リンゴの歌が12億円。あと、その辺があって、のび太の海底祈願場が10億円でしょ？
うん。
だこの辺にもう埋もれてるんですよ。
うん。
うん。前調べて、現場大戦と同じ年やみたいなこと言ってたと思うけど。
うん。
あ、あったあった。
チラッと。
現場大戦 10.6 億円。だから現場大戦の方が上なんですよ。
ああ。
だからこの辺に埋もれてるんですよ。
はいはいはいはい。
ドラえもんは。
うん。この年すごいね。当たり。オンリーユーとか。
うん、当たり年なんですよ。
うん。
じゃあ、それ、そういうのもあったわけですね。
うん。その、カンニングモンキー天中剣とかね。
懐かしい。
ヤマト完結編とかね。
ああ。
うん。時をかける少女探偵物語。プロ野球を10倍楽しく見る方法。うん、すごいぞ。蒲田行進曲とか。やっぱ、うん。映画の大当たりの年でしょ。
うん、
それこそ ET なんて96億円ですからね。10倍ぐらい差を開けられてるわけですよ、ね。そこに挑んでいったらやっぱ負けるでしょ。
ああ。
うん。年が、公開年が悪かったってこともあるでしょうね。
あと、ま、未だリメイクされてないのは、こういった風刺が結構入ってるのもあるんですかね。
ああ、どうやろうね。
それはまあ、関係ないと思いますけどね。なぜされないのかは謎ですね、確かにね。
うん、
やっぱり、うん、最低記録を
踏み出したから。
ああ、難しいんかな、やっぱそういうのついちゃうと。
まあ、それでもやっぱり僕らの世代は、1、2を争う人気作だとは思いますけどね。
ですよね。
あと、まあ、恒例の、
はいはい。
声優話しましょうか。
はい。
エルがちょっと知らない、北道枝さん知らないですね。
聞いたことある声なんですけど、僕もさっき見ましたけど、
うん、
全然わかんないですね。もともとこれ役者さんなんですね。
まあでも声優も結構やってますよね。
ああ、フランダースのネロやね。
ああ、ネロか。
うん。ああ、そういえば、そんな感じですね。
うん。
なるほど。
そんくらい？
ちょっとメジャーなところがなかなか。
おいしんぼは、これは。
おいしんぼは、厳しいな。
長田シェフって誰や。
わからない。
もう二人、二人やってる時点で多分、マイナーでしょ。
あ、でも最近コードブルーとか出てんじゃん。へー。あ、でもちょい役かな、これ。
それは役者としてですか？
役者として。
うん。ええ、歳ですよね。85歳ですかね。わからないですね。
うん。
今？ほんまや。
ね。で、出ました。バギーちゃん。
はい。
はい。
三谷裕二。
ですね。レゾン。うん、レゾン。
まあ、達也ですね。言わずと知れた。
今聞くともう、ほんま三谷さんですぐわかりましたね。
ああ、そうですね。この、
バギーちゃんの、あの、デザインっていうか、カラーリングっていうか、なんかすごくコンバトラー V
と。あれ V ですもんね、完全に。
ね、色もさ、すごく青い氷馬って感じで、三ツ矢もすごく合ってた。
それ近づけてますかね、狙って
ちょっと狙ってるかもね。
あまあ、そうですね。僕はだから、多分、一番最初に触れた三ツ矢裕二がこれやと思うんで、その、後にも、やっぱり、うん、ちょっと三枚目の声なんですよ、三ツ矢裕二の声って。どっちか言ったら。あんまり、達也の声の違和感があったんですよ。
ね、ああ、なった時に。
なった時に。
うん、
今回見てやっぱ思いましたね。三ツ矢裕二の声がぴったりハマるのはこっちやな、と。
だいぶエフェクトかかってたさ。
でも、ね、やっぱ3枚目ですわ。
あ、うん。あとこにモルトはですね。
ん？
いや、三ツ矢さんがですね。今回ほんまわからなかったですけど。
それは声優なんて全然気にしてなかったから、ね。うん、で、まあ、あとはいつもの感じで、ポセイドンが富田康生さん。
はい。完全にドクターヘルでしたね。
うん、でしたね。ぐらいかな。あとは。もうあとはちょい役になりますもんね。いつもの佐藤正春さんとか、戸次さんとかが出てるぐらいで。
はい。
うん。まあ、今回はそれほど目玉の、あれは、まあ、三ツ矢さんぐらいか、目玉は。
うん。
うん、
そう。まあ、登場人物は少なめでしたね。
まあ、こんなもんか、まあ、そうですね。
そうやね、マスコットがおらんかったね、今回ね。
ああ、そうです。まあ、だからそれがバギーになるんじゃないですか。すべて持っていかれましたよね、バギー。
うん。
そうですね。
うん。
大体、そうですね、L も持っていかれましたしね、なんか、A とこは全部。
うん。
うん。かな。まあ、だから最初に言ったコナンとの、
うん。
関係なんですけど、やっぱ、そのコナンも、海の世界じゃないですか。
うん。
うん。ほとんどが海に沈んだみたいな感じで。
うん。
うん、で、同じのび太の声っていうのもあって、ところどころコナン匂わせるシーンあるなっていうのはあったんで。
なるほど。
うん。
ただまあ。核ミサイルとかそんなとこもなんかありますね。
ああ、まあまあそうですね。あと、うん、まあ、ただのび太を、の活躍場面がそんななかったっていうことで、後半はそこまで、うん、うん、コナンっぽくはなかったけど。
うん。
そう考えると、ここに影響を与えてるかもしれんと思う未来少年コナンっていうのはすごいなと。
うん。
うん。まあ、相当なところにいろんな影響を与えてるでしょうしね、あれはね。
そう、ね。
はい。
あの、城も絶対あの、未来少年コナンから持ってきてると思いますんで。
城？
もう一回見てみてください。
はい。
あの城はね、怪獣のガマクジラにそっくりなんだよね。ガマクジラし、ガマクジラ調べてください、ガマクジラ。ガマクジラ。
ガマクジラ。
カタカナですか？
うん、カタカナ。あの、首の部分の縦線がね。
ああ。
首から腹にかけて、ね。
そっくりかと言われたらどうか。
いやー、これは無理やりますね、
無理があるな。
もう、未来少年コナンのあの、あれ、何ちゅう建物やな。
未来少年コナン。白？
ええ、建物か白。後半ぐらいに、その燃えた街がなんか出てきたような。
そんな、アバウトな説明では、出てこない。
カマクジラの方が勝つな、これ。あ！あれでしょ？街じゃなくて、
飛行機です。
飛行機か？
飛行機？え、あの、最初
ギガントの顔もまあ似てなくもないかな。
ギガント？最初のあのロケットじゃなくて？
ロケットじゃなくて、あの、ギガントですね。の顔。
ギガントっていうのがあるんですか？
ギガントじゃない。ギガントじゃない。うん、ギガントってあの、飛行船っていうか飛行機。いや、これじゃない。この真正面がね、ちょい似てるかな。
あー、そっか。
いや、ないよ、そんな。祈願城みたいな、城は。あー。まあ、わからんでもないけど。
あ、そうですよね、
マジで、マジで、これのこと？
ダメ。
これがなんか燃えとるとか、ね、
全然やん。すっげえ限定的な角度が。角度限定の似てるやん。
まあ、それがピューンってきたわけですから。
いやいやいや、これに似てると言われても全然納得できんわ。一部もトリミングありきですよね、その。
クソ、また負けてしまった。
はい、エンディングでーす。
おーい。
はい。ね、今回、この、海底祈願城を発表する前に、
はい。
ドラえもんの中で、短編で、竜宮城の8日間っていう話があるんですよ。
あ、らしいですね。
うん。
うん。
で、これ僕、ちょっとまあ、ウィキでそれが参考にされてるんじゃないかみたいな話があったんで、ちょっと読んでみたんですね。
はい。
まあまあ、はっきり覚えてましたけど、これも、話すとちょっと深い話なんで、全部話さないですけど、まあ、竜宮城いうだけあって、浦島太郎の話なんですよ。
うん。
うん。
まあ、そんな感じで、3万年前に、
うん、
こうムーは地上にあって、戦争を繰り返したために、
うん、
そのムーの、あるトップの人が、もう海に沈めてしまったっていう話があって、
うん。
で、海底人っていうのがおったっていう、まあ、それが竜宮城の、うん、話にちょっと繋がってくるんで、
うん、
まあ、この話は前の僕桃太郎の何なのさんに繋がるぐらい、ちょっと深い話なんですよ。
はいはいはい。
うん。なんで、これは、確かにやっぱり海底祈願城の元になってる部分もあるなという気はしましたね。うん、読んでみたら面白かったんで、テントムシコミックスの25巻ぐらいにあったと思うんで、
うんうんうん、
よかったら読める人は読んでみてほしいですね。すごく面白い話でしたね。
うん、
浦島太郎をドラえもん風に、解釈するとこうなるっていう。
ほんま、前回の桃太郎のバージョン2みたいな感じですね。
ああ、そうそうそう。ほんまにね、うん、昔話に入っちゃったみたいな感じですよ。
ああ、
うん、
すごい。うまいですね、そういうの。やっぱ
うん、で、同じことしないですよ、やっぱり。
うん。
うん、ちょっと変えて、うまいこと、浦島太郎の話をアレンジしてる感じ。
はぁ、あ、なるほど。
うん。あとね、まあ、今回いろいろ調べてたらね、
ええ。
F 先生の、
うん、うん。
アシスタントに、うん、まあ、海老原武さんという人がおったんですけど、
うん、うん。
この方また旬でね、いやさが効果っていうやつかもしれんけど、
はいはい。
この海老原武さんという方、うん、マイチングマチコ先生の作者なんですよ。すごくないですか？僕ら、何の気なしに出したマイチングマチコ。だから、俺がたまたま見た、 マイチングマチコ先生が、ここまで繋がってくるんですよ。
おいおいおい、怖い怖い怖い怖い。
F 先生のアシスタントだったんですよ。
それって、今回で知ったんですよね、もちろん。
今回知ったんですよ。今回たまたまいろいろ見てたら出てきて、しかも、海老原武史の武史はジャイアンの元になってる。
あ、その武史なんや。
っていう話ですわ。
はいはいはいはいはい。
うん。なかなかちょっとびっくりして。
うん。
うん。まさかね、F 先生のアシスタントやってて、代表作がマイチングマチコ先生っていうのがびっくりですけど。まあ確かに、まあ女の子を書かしたらうまいですけどね。あ、でもこの海老原武史先生は、
うん、
静香ちゃんの入浴シーンを書くことはあったんやけど、
はいはい。
顔だけは絶対 F 先生は書かせてくれなかったらしいです。
あー、なるほど。
こだわりみたいですね。
はいはいはいはい。うん、
で、まあ、今回僕ずっと長編を読んでるから、比較的、うん、晩年の、先生の作品を読んでるわけなんですけど、
うん、
やっぱね、静香ちゃんの顔はね、可愛く描いてますね、かなり。うん、そのテントウムシコミックスの初期に比べて、
ええ、
どんどんどんどん静香ちゃんは可愛くなっていってると思う。大長編はドラえもん読む中でもちょっとおすすめですね。絵がすごく見やすくなってますんで、
うん、
話もかなり濃い話なんで、
うん、
ドラえもんのオフィシャルサイトで、確か今、のび太の恐竜が無料で読めるって、
うん、
ツイッターで見たんで、
うん、
うん、ぜひ、読んでみてほしいですね。うん。F 先生の作品はやっぱり、僕らはこれでいろんなことを学んできたなっていうのを改めて実感しました。
はいはい。
うん。まあ、そんなとこなんですが。
はい。
もう喋り残しはないですか？
はい。大丈夫です。大丈夫です。
うん。
はい。
じゃあ、ま、次回は、僕の中では最大のヒット作とされている、
うん、
魔界大冒険。
大冒険。はいはいはい。
はい、
もうこれはもう、いろんな意味で問題作ですからね。
やっときましたか。
はい。これをどう取り上げるか、また考えたいと思いますんで。
はい。はい、
その時また皆さんよろしくお願いします。
はい、
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、iasaga.pc@gmail.com まで。ハッシュタグは、ハッシュタグ、いやさがをつけて投稿してもらえると、番組内で紹介するかもしれません。ということで、いやさが今日、お相手は、兄と、
石川とミルクと、
今年の夏は海底キャンプ、ソルトでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。
敵をと思ってんすか？実は。もしくはエラ呼吸できるとか。
あ、エラで行きましょうか。
回転の写真はもうきちっと撮ってください。
ああ、かぶらないようにね。
かぶらないように。
そうですね。はい。